今日の聖書の箇所は第二列王記の5章です。第二列王記の5章のまず1節から7節までをお読みします。第二列王記の5章1節から7節。アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが大病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の大病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持って行った。さてこの手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送って雷病を治せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。ここではですね、ナーマン将軍の話なんですけども、まず、イスラエルと、その時ちょっと敵対関係にあったアラムという国の王様が、おりまして、でそのアラムにはこのナーマン将軍という非常に有能な将軍がおりました。で彼は多くの人たちにも尊敬されていたんですけども、しかし彼は雷病を患っておりました。でこのナーマン将軍の家にはですね、イスラエルの地から連れてこられた一人の若い娘がおりまして、でその若い娘は、3節でこういうふうに言うんです。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。このイスラエルの一人の娘は、きっとこのアラムという異国に捕らえ移されて、悲しみの日々を送っていたかもしれないんですけども、しかし彼女はとても、最終的にすごい有用な働きをするんです。彼女は名前も記されていない若い娘、とても、きっと10代とかそのぐらいの女の子だったと思われるんですけども、彼女はもうたったその一言で、このイスラエルに神がおられるということ、そして神の預言者が確かにいるということが大勢の人々に知れ渡ることになるんですよ。彼女は3節で言ったんですね、もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださる。この女の子は本当に預言者のその働きを目前にして見ていたんでしょうね。またその噂を聞いていただけかもしれませんけれども、でもイスラエルには確かに神がおられ、そして神に従う者にはそれに報いてくださるという、そのような神がいるということを彼女は信じていたんです。そうするとですね、ナーマンは将軍です。一国の将軍、多くの人たちに尊敬を集めて手柄も立てた力強い人です。でそのナーマンがそのアラムの王様のところに、自分のところの若い娘がこれこれのことを言ってるんだがですけれども、そしたら王様は、じゃあ行って、そして、そこに 行きなさい、私は手紙を書いて差し上げようと言って、手紙を書いて、そしてナーマン将軍に手紙を託して、しかも多くの贈り物を携えて戦車に乗って、このナーマン将軍はイスラエルの王宮に行くんです。イスラエルの王宮としては、まあ、そこまでね、一つの将軍がそのような清掃をして、まあ、雷病を患ってはいますけれども、そうして来たからにはちゃんとした対応しなくてはなりません。イスラエルの王様がそのアラムの手紙を受け取りました。そうするとこの雷病、今送ったらこのナーマン将軍の雷病を癒してくださいと、ただそれしか書いてないんですね。でイスラエルの王様はこの手紙を読むといきなり自分の服をビリビリビリって破き出すんですよ。当時ですね、自分の服を破くというのは悲しみあるいは嘆きを表しています。そういう人はみんな服を破くんですけれども、でその読んだ途端、まあ彼はそれを読んで服を破いて、そしてどうしよう、私は殺したり生かしたりすることができる神だろうか、この男の雷病を癒せという、でもきっとこのことによって言いがかりをつけてるんだと言うんですね。まあ、突然そういう風になっちゃうわけですよ、このイスラエルの王は。当時のイスラエルの王は神様のことを全然、恐れていなくて、外国の神々を拝んでる、そういう悪い王様でした。でその王様のところにこのナーマン将軍が連れてこられて、雷病を癒せと、もうこれは言いがかり以外の何者でもない、これで、もし癒せなかったらそれがきっかけとなって自分の国を攻めてくる、その言いがかりにしようとしてるんだとそこまで心配しちゃったわけですね。まあ、自分の国にこの雷病を癒すことのできる神がおられることも忘れ、またそのような力強いある預言者がいるということも忘れて、神様の御業が現れるチャンスをこのように彼は死として受け止めるんです。これは命として受け止めずに死として彼は受け止めてしまいました。でそうすると、どういうふうになったか、じゃあちょっと今度は8節以降を読んでいきます。神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。そうするとですね、このエリシャ、預言者エリシャです。彼はイスラエルの王のところに使いを狙って、あなた服を引き裂いたりするのは何でですか、私のところもその方を連れてくれば良いじゃないですか、そうしたらイスラエルには預言者がいるということを彼らが知るようになると。でそうしてこのナーマン将軍はその王宮を離れて、このエリシャの家のところまで戦車で行くんですね。そしていよいよこの預言者エリシャの家と呼ばれるところに行き着いて、そしてナーマン将軍はその家の前に立ちました。まあ、エリシャ、神様の預言者がこの雷病を治してくれるというのです。皆さんもね、高名な預言者が皆さんの、まあ、ここ風邪をひいてマスクをしている人が何名かいるんですけども、皆さんのその病を治してあげようとということで、その前に進み出るとき、皆さん何を期待してくるでしょうか。ナーマン将軍も、まあ、期待してきたんですね。したらどういう対応を取られたか、十節、エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。なんとこれしか言わなかったんですよ。しかもエリシャ自ら出てこなくて、使いをやって使いにこのことづけだけを言わせたんですね。一国の将軍に対する対応としてはなんかやや まあ、存在すぎるというか、でしかもその癒される方法を言葉に言って、でしかも癒される内方法というのはヨルダン川に行ってそこで7回身を洗いなさいという言葉でした。ナーマン将軍はどういうふうになったか、11節以降です。しかしナーマンは怒って去り、そして言った、なんということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って祈祷についた。まあ、これも、まあ、考えてみれば、ね、このナーマン将軍の、言ったことをまた取った対応、まあ、非常によくわかりますね。人間としてはこういう思いがあります。もしなんか遠くのな、まあ、北海道とかそういう遠くから横浜の天聖教会に来て、で、天聖教会 の、 その癒しの賜物を持っている人に会いに来たという人がいたとして、でもその人直接その下の駐車場の方に出向かないで、ね、なんか若造をことづけさせて、あなたは行ってあそこの大岡川に行って、7度身を浸してみなさい、そうすればあなたの病は治るとかね、そんなことを言われたらまあ失礼でしょうし、まあ、怒るでしょうね。ナーマンも怒ったんですよ。まあ、彼はある期待がありました。彼は、ね、このエリシャ自らがこのナーマン将軍のところに来て立って、彼の神主の名を呼んで幹部の上に、まあ、こういうふうに手を動かして、でなんかそういうふうにして雷病を治してくれるのではと思っていたわけですね。ところがその期待とは違ったんです。なんでわざわざ、ね、神さんはそういう癒しの方法をエリシャに指示して、そのエリシャの思いのうちにその予言としてナーマンが癒される方法を示したんでしょうね。人間にとってもっと分かりやすい方法で癒せばいいじゃないですかって人は思います。でもなんでわざわざこういう方法を、人が普通に聞けばちょっと、まあ、忍耐を要するようなことを言われたのか。これは彼の信仰が試されているんですよ。御言葉には服従するということが試されているんです。私たち、ね、なんでわざわざイエス・キリストを信じなければ救われないのでしょうかね。神様は愛なるお方だったら、人に無条件でも良い人も悪い人も、ね、救えばいいじゃんって、まあ、ある人たちは思いますけども、なんでわざわざ信じる信仰が必要なんでしょうかね。それは私たち人間の側があえて神様の自分の意思を下ろして、神様の意思に服従しますという、やっぱりそれが必要なわけなんですよ。自分の思い、自分の考えていた癒される方法、自分の期待していたその物事の解決の方法、まずそれを下ろす必要があるんですよ。ある人は、私は、まあ、これこれに投資して、それでこれこれの事業が豊かに祝福されて、そして投資したお金のその利益が私に返ってくることを望んでいるんだ、神様そういうふうにしてくださいって、わざわざ自分がこうこうこう、そしてこうしたらこうっていうふうに、神様あなたが導いてください、でそうなる暁にはこの事業が祝福されることが必須条件ですので、この事業を祝福してくださいとか、まあ、人間は何かとですね、自分の計画というものを持つものです。自分の期待する癒され方、自分の期待する神様の力の現れ方、そういったものを何かと握るものですけども、しかし聖書がですね、最初から最後まで語っていること、創世記から黙示録に至るまで全て語っていることは
人間は自分の思いを下ろして神様に服従するということ、それが祝福のコツであるということ、これは創世記の最初の方でもアダムとエバの場面でもそうでしたね。アダムとエバが自分の思い、自分のやりたいことを下ろして神様の御言葉に服従していれば、何もこんな人類全体に罪を招くことはなかったんです。黙示録の方においても、しかし、あくまで固くない自分、あの神様の御言葉に逆らう者には、第二の死が待っている、そういうふうに、この間の通読会で読みましたね。結局のところ黙示録でもこの第二列王記においても創世記でもみんな祝福をいただく秘訣は一緒です。自分のまず思いを下ろす、自分の計画していたあれこれ神様に対してこうこうこうというふうに期待することをやめてください。あるいは生徒たちがこうこうこういうふうに動くことを、それを期待するのをやめてください。神の預言者は私の上に手をかざして、そして主の御名を呼んで癒してくれるという、それすらそのこのナーマン将軍が持っていた、身勝手な自分の握りしめていた方法であり計画だったわけですね。でそれで、彼はなんというか、ヨルダン川なんかよりもダマスコのいろんな川、もっと立派な川、きれいな川があるじゃないかと、そこで洗うだけで良いんじゃないか、そういうふうに自分の思ってる方法、もう川はヨルダン川よりもパルパルの川の方が立派だとか、そういう価値観、そういったものを握りしめて怒って去ろうとしてしまったんです。でそうするとですね、彼のしもべたちが、なために止めるんですね。13節以降、その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下って行き、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。アメン。ナーマン将軍は初め怒ってたんですね。でところが彼のしもべたちがそれを止めたんです。そしてとにかくその行動をしてみたらいかがですかと、あの預言者のお言葉ですから、その通りに実行してみたら、もしこのまま実行もせずに帰ったのであれば全くの無駄足だったわけじゃないですかと。実際これは本当に簡単なことでした。ヨルダン川近くにあります。そしてそこに行って7度身を洗う、身を洗うのは1回で済むじゃないですか。例えば皆さんが、銭湯に行って、銭湯で7回、お風呂に入って体洗って、お風呂に入って体洗って、それを7回繰り返しなさいって、ちょっと面倒くさいですね。でもできなくはない。でも何かとても面倒さを感じる。きっとこのナーマン将軍は、このしもべたちになだめられて、そして言ったんでしょう。いやいやながらだったことでしょう。でそれで実際に自分の体をヨルダン川に浸して洗いました。1回目、何にも起きない。2回目洗いました。何にも起きない。3回目も4回目も5回目も6回目も全くもって変わっていない。もういい加減、この言葉、本当だろうか、もうこのぐらいになったら半ば預言者エリシャをあざけるように、よしこれで6回目だ、じゃああと1回だな、あと1回やって、 体が全然変わっていなかったらもう思いっきり下げすんでやろう、ほーらって言ってバシャってやって、それでほーらバシャって全く変わってないことを期待してみたら、実はなんとも全く清められていて、赤子のような綺麗な肌になっていたと書いてあります。預言者の言葉通り、御言葉の通り、預言者の言葉は、預言者とは神の言葉を預かるものと漢字で書きます。預かる言葉もの、神さんの言葉をそのまま、たとえですね、あざけって言ってもいいんです、怒って言ってもいいんです、服従することが肝心なわけですよ、その言葉の通りに。そしてその通りするのであれば、7回目はこの水から上がると、体からは雷病が消えていて、しかも幼子の体のように清くなっていたんです。この7回目まで行き着くところ、神さんの言葉を最後まで実行すること、それが肝心なわけです。エリコの町、去年ヨシアキの、メッセージをシリーズに分けてしました。その中でもエリコの町を7度回ること、それが定められました。そのエリコの町を、集団で7回回るなんていうのは軍事作戦的には全くもってナンセンス。そして多くの疲れというか労力を要するものでした。でもヨシアは従った。そしたら本当に7回目の7度目の週で、その時にラッパを吹き鳴らした時、エリコの城壁が崩れたんです。彼らのその部下たち、兵士たちがどんな思いでそれをやっていたか、それは書き出されておりません。このナーマン将軍が5回目にこういうふうに思って、6回目はこう思ったとか、そういった心の動きは一切書いてありません。とにかくそれなりの心の内にドラマ、動きはあったはずですけど、しかしそれは一切書いてない。ただ御言葉で書き記されている重要なことは、彼は7回身を浸して洗ったということです。ヨシアの時代においても彼らは心の内でどんな思いがあったか、そんなこと一切書いてない、関係ない。ただ7回その町の周りを回った、ただそれだけが重要なわけです。皆さんにとって重要なのは御言葉に対してどう思うか、そんなことは関係ない。皆さんが御言葉の言われた通りに従順したか、それが重要なわけです。こうしてこのナーマン将軍を通して、このアラムの王たちに対して、本当にイスラエルに力強い神がおり、またその神の預言者がいるということが知れ渡りました。神の栄光がこのナーマン将軍を通して訪れました。皆さんを通しても神様の栄光は表されるんです。このナーマン将軍のところに、捕らえられた一人の、若い女の子は、自分には何の力もなかったと思うかもしれない。自分はもう捕らえられてしまった、もうこの異国の地にずっと、いなければいけないんだって絶望に思ってたかもしれないですけど、そのたった一言で、信仰ある言葉、神様は力強いことだお方であり、そしてその預言者がイスラエルにはいる、そのことを、ポロッと言うだけで、このような栄光を、この栄光のためにこの女の子は用いられた。ナーマン将軍も、またこの名も知れぬ部下も、その神様の言われた通りに実行した。そしたらこのような神様の御業がこのナーマン将軍の身に起こった。皆さん自身もですね、自分がどんなに力が弱いか、あるいは、自分は有名でもないし権力もない、そういった思いがあるかもしれないんですけども、でもそれは関係ないんです。ただ皆さん自身が日々主を信頼して御言葉の通り歩み、そして主がなさった諸々の御業を人に伝えていれば、それが大きな御業がなされる鍵となるんです。そして皆さん自身が御言葉、与えられた御言葉をそのまま握りしめて、そしてその通り実行すれば、主の御業は皆さんのうちになるんです。 教会に来て祈るということがもし示されているのでしたら、どうかそれを続けてください。また主から、あなたは、まだこれこれのところが足りませんよということが示されているのでしたら、どうかそこを取り扱ってください。そして主の御言葉をは全く差し引きはしてはなりません。7回洗えば清くなると言われたら、もう6回やったんだからいいじゃないですか、神様の意地悪いとか、そういう自己流を押し付けてはならないんです。神様から言われたことは、もし7回であれば7回です。差し引きをしてはならない。どうかそのようにして皆さん自身の体が信仰によって救われ清められ、赤子、この幼子のような肌にさえなることができるんですね。主は力あるお方です。どうかこの主に信頼して日々歩み、そして主の言われたこの祝福を豊かに皆さん自身も勝ち取って、そして世の人々にこの教会のこの人には確かに主、力強い主がついておられるのだと、そのようにして神に栄光を捧げるために用いられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このナーマン将軍の初めは彼は本当に憤慨しました。常識、あまりにも非常識な、あまりにも無礼なこの対応に怒りました。しかしそれは、主よ、あなたの御心に従順し服従するかどうかが試されたからでした。私たちも時にはこのような、時には自分にとって不愉快なことを主から指示されるかもしれませんけど、しかしそれが主の御言葉であるならば、それにしっかりと服従して7回現れと言われたのならば、もう無理やりでも7回従うことができますように。主はもちろん喜んであなたに従われることを、それこそ私たちにとって幸いですけど、しかし時には服従することもまた必要です。服従とは自分の意思を下ろし、自分の計画や行動、期待などそれらを下ろし、ただ主の御言葉に服従することです。どうか私たちがあなたの御言葉にしっかりと服従して、そしてあなたから祝福をいただき、癒しをいただき、必要の満たしをいただく私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。